って笑って健康一直線。お話しいたしますのは作曲家で元 NHK テレビ体操ラジオ体操ピアニストの加藤由美子です。お昼前のひととき、ちょっと歌って、ちょっと笑って、ちょっと動いてみませんか。まずは皆様に残暑お見舞い申し上げます。まだまだ暑いですね。今日も暑いです。まあ暑い日だ、暑い日だって言ってるとね、なんかもっと暑くなりそうなんで、あまり言わないようにはしてるんですけれども、さて今年は戦後80年、8月は6日の広島平和記念日、9日の長崎の県民祈りの日、そして8月15日の終戦記念日も80年の節目の年でした。今月は平和を考える曲がないかなと探しました。スタジオジブリの映画に蛍の墓という高畑勲監督の映画があります。14歳の兄と4歳の妹が戦争孤児となり、食べ物がなくて栄養が足りずに亡くなってしまう悲しい物語です。作家の野坂昭之さんの体験をもとに制作されています。野坂さんは妹さんを戦争で亡くされています。蛍が印象的な映画ですが、偶然にも先日7年ぶりに地上波放映されましたので、テレビでご覧になった方もいらっしゃるかと思います。今日は蛍恋という日本民謡を輪唱で歌ってみます。輪唱というのは同じ旋律を一定の間隔でずらして追いかけるようにして歌う合唱です。例えばカエルの歌、カエルの歌が、そうすると次の人がカエルのとこずらして歌うわけです。ところがそれとか静かなご飯、静かなご飯の森の影から、すると次の人が静かなと歌った方もいらっしゃるかもしれませんね。短い歌詞です。先に歌詞を申し上げます。ほほほたる恋、あっちの水は苦いぞ、こっちの水は甘いぞ、ほほほたる恋。歌える方は何番目に歌い出しても構いません。釣られないように歌ってください。3人で歌っています。協力は塩畑幸子さん、塩畑ゆずきさん親子です。では音楽をお願いいたします。
ほうほうたるほう、こっちの水はないたるこい、
いかがでしたか。わからなくなりませんでしたか。映画の中ではたくさんのホタルを取って真っ暗な防空壕に放つのですが、次の朝にすべてホタルは死んでしまい、お墓を作ります。ホタルの墓です。なんだか禁じられた遊びという外国映画でもそんなシーンがあったなぁと思いました。やはり戦争の映画でした。ホタルの寿命ってどのくらいなんでしょうか。調べてみましたら1週間から2週間だそうです。寿命の短いと言われるセミはよく7日間と言われますが、実際は10日から1ヶ月。まあね、ホタルといい勝負ですね。でもセミは世の中に出るまですごく長い間待ってるわけですよ。ですから世の中出たなと思うと死んじゃうって、なんかあっけない儚い感じが増しますね。次にホタルの種類について考えます。日本のホタルで代表的なのは源氏ボタルと平家ボタル。源氏ボタルは 綺麗な川が、水が流れる川や用水路に生息します。大きさは 1.5 センチから2センチ、そして1分間に約30回点滅します。それに対して平家ボタル、水質には強いんです。水田や池や湿原など水が流れていかない、そういう水域でも生息できます。大きさは8ミリから1センチ、ね、先ほどのゲンジボタルの倍ぐらいあるわけ、ゲンジボタルの倍ですね。さっきはね2センチ、ゲンジボタルが倍、ちょっとちっちゃい。1分間に約120回点滅、点滅は多い、ね、30回でしたからさっきね。と、ゲンジと平家の亡霊がホタルになったと考えて名付けられたようです。平家はゲンジに滅ぼされたので平家ボタルの方が小型で光が弱いそうです。だから名付けられたそうです。ホタルの名前は火を垂れて飛ぶ虫という意味や、星が流れるように飛ぶ虫という意味のホタレというのが変化したという説があります。ジブリ映画は火が垂れると書いてホタルでしたね。戦いのない世の中にしたいとホタルの名前からも思います。さて、今日も首を動かしてみましょう。前後曲げから横曲げ、横向き、首回しと動きます。できる状況の方は一緒にしてみましょう。今日の曲は何の曲かと言いますと、まだ教えません。動きながら考えてください。何の曲だろうなって。2曲続いています。答えは後ほど。そんな頭の使い方も健康に良いのではないでしょうか。では音楽お願いいたします。いかがでしたか？何の曲か分かりましたか？回答です。初めの曲は浦島太郎。昔昔浦島はですね。途中からは花坂じいさんになりました。裏の畑でポチがなく正直じいさんほったればの曲が結構ゆっくり弾いてたんで分からなかった方もいるかもしれません。どちらも物語がそのまま歌詞になってます。で、1番から例えば5番まであるとずっと歌っていくうちに全部のお話が分かるというお得な感じの曲でした。浦島太郎の4番に帰ってみれば、帰ってみれば怖いかにというのがあるんですよ。帰ってみれば子供はどうしていただろうか、どうなってるかなっていう歌詞なんですけれども、これどうしてもね、帰ってみれば怖いカニが出てきちゃうような感じなんですよね。怖いカニ。平家ガニもいましたね。これも平家、 平家神っていうのはね、この甲羅の模様が人間の怒りの表情に似ているんですって。で、瀬戸内海や九州沿岸に多いことから、壇の浦の戦いで敗れた平家の亡霊が神になったんじゃないかと言われて、平家神と名付けられたそうですよ。だからまあ怖い感じですね。私が小さい頃の相模原はもう開発ばかりに力入れてて、で、ホタルを見ることなどできませんでした。大昔の話ですけどね。で、初めてホタルを見たのは高田に住んでたんですけれども、そのお祭りの時に役員の方が山形から、ホタルを朝持ってきてくれて、で、夜のお祭りに話してくれて、それが最初にホタルを見た経験でしたね。でも最近は綺麗な川や公園も整備されて増えてきました。相模原の近辺のホタルが見える場所探してみました。道保川公園、城山自然ふれあい水路、お隣の町になりますけれども、相川町の松葉沢ホタルの里、そして反対側の、あのお隣になります町田市では小山片曽谷と、谷とですね、忠雄公園などがあります。いずれも6月がホタルが見えるので、今はもう遅いですけれども、もしよかったら来年見ようかななんていう方、行ってみられるといいかと思います。ホタルの光とかおとぎ話の歌についてもそのうち取り上げますね。来月の放送は9月10日です。夏休みもあと数日になりました。来週から学校が始まるお子さんも多いことでしょう。まだまだ暑い日が続きます。熱中症に気をつけて楽しい夏をお過ごしください。お話は作曲家でピアニストの加藤由美子でした。では皆さん、今日もご一緒にいきますよ。健康一直線。